6センチネットラジオ、ロクラジ。
山田さんはですね、ラーメンのお好きですか？
好きですよ。
山田さんは何ラーメンがお好きなんでしょう？
塩か醤油。
お、塩か醤油。
はい。
おすすめの塩か醤油みたいなのってあるんですか？どこかお好きなお店とか。
いわゆる昔で言う、はい、なんていうんですか、品そばって言われるような。
品そば。
うん。お醤油系でしたらね。
北方そばみたいなやつかな。
あ、北方もいいですよね。荻窪にね、何店舗かね、そういう昔ながらのお醤油ラーメン屋さんみたいなのあるんですよ。
はいはい、ありますね。あそこら辺ってあれなんでしょ、はい、なんだ、昔ながらの中華そば、県ですよね、確かね。
そんな名前あんの？
僕もそんな詳しくないんですけど。
うん、なんかね、昔から激戦区みたいなこと言われてたんですよね、うん、で、あの辺のラーメンは好きですね、
うん、あ、そうですか。
はい。
じゃあお醤油とか。
そう、いわゆる、まあ、さっぱり系のね、うん、お醤油味でしょうかね。
なるほどね。はい。僕はですね、昔ね、こってり系が好きだったんですよ。まあ、とんかつラーメンとかね、で、それで、なんていうのかな、この、大人になっていく過程、まあもう、十分大人になって、
久しいですけど。
久しいんですけど、なんだ、まあ、その時もね、若いみそらながら大人ではあった、そんな年齢の時にね、友達とのこの会話の中でさ、最近だからちょっともう、脂っこいのダメでさ、みたいなね、あったじゃないですか。だから本当醤油とかさっぱりしたね、ラーメンがいいなみたいなことを言われて、ああかっこつけられたと思ってたんですよ。
俺はバリバリもう脂っこいのを食べれるのに、
僕は豚骨ラーメンが好きで、しかも脂っこいめって言えるときは言うみたいな。
ああもうね、
だったのに、そのなんでそんなカッコつけるんだろうと思って、でもまあそういうのって人はあるよねと思って、そう言いたい気持ちあるよねと思いながら、僕もじゃあちょっと試してみようと、そのなんていうのかな、もう脂っこいのダメでさ、を試してみたいっていうね。なんていうのかな、大人ぶるっていうんですかね、
大人のふりをしてみようかなと、
で、それ言うとさ、ああ、わかるとかさ、このなんていうのかな、共感をより得られるというかね、むしろ、いやー、もう脂っこいのがね、もうグワッてなってね、後でちょっとお腹痛くなるくらいでね、いいんです、みたいなこと言ってもね、それ、大丈夫みたいなさ。
体に悪いよ、みたいな。
悪いんじゃないのみたいな、ね。
言われちゃったりとかね。
そう。なるけれど、そうやって、なんていうのかな、大人ぶることにね、同調することによって、共感を得られるっていうことをね、この知っていくわけですよ。で、それをね、随分ね、僕は、仮面を被ってね、いやー、さっぱり系がいいね、なんつって
。え、仮面を被って言ってたんですか？あ、そう。
言ってるうちにね、まあ、いろんな時期があるんですよ。この、どんなラーメンが好きかの話の中でもね、いやー、やっぱりね、カッコつけてらんないよ。もうギトギトがいいみたいなね。ことを言った方が、かえって、独自性が生まれて、いいみたいな。
元気な大人のね。
そうそう。
感じがね。
バリバリ行くぜみたいなさ。ね。働き盛りみたいなさ。このなんかエネルギー。ね。あるじゃないですか。みたいなことを考えてそう言って、いた時期もあるし、つまりあれだね、僕はどんなラーメンが好きと聞かれた時にあれだね、素直に答えずに、今どういうモードで行こうかみたいなね、ことを考えながら、このそれに合わせたこのこういうの好きと答えるというね、非常にひねくれた人間でした、そして今はい、改めて山田さんがね、醤油か塩がお好き。
そう。
それはおそらく山田さんはあれでしょ？そういうなんかさっぱり系が好きだというポジショントークをね、まだされているじゃないですか。
本当にそうなんだっていうことだから。
僕がね、今この 年にして、正直に、申し上げたいと思いますよ。
はいはいはい。
もうそれはどんな風に思われたいかとか、
そういうのはね、もう抜きにして、
今こういうモードだとかさ、
もうそういうことは抜きにしてだよ。中庵はどんなラーメンが好き？
僕はね、あっさり醤油ラーメンが好き。
だけど ただ弱い大人になっちゃうね。なんだろうこれ。
いやあのね、完全に大人になったんだと思うよ。多分、
はい。やっと。
大人になったというかね、あれなんですよ。そのさ、脂っこいものってさ、その後でね、胃もたれしたりとかするでしょ、昔ね、しなかったんだよね。
しないよね。
しなかったら、脂っこいものの方がパンチがあって、なんか味も濃いし、みたいなさ。
飯食ったって感じするよね。
そうそう、感じするからよかったんだけど、脂っこいものさ、最近いただくと、ちょっと食べ過ぎたか、脂っこかったな。みたいなことを思うじゃないですか。ね。思うようになったんですよ。思うようになったというよりは、体がそうなった。
なった。もうそれ消化能力の低下だけどね、単純に。
それでね、そう成長したことによって、
成長じゃない、老化だぞ、それは。
脂っこくないものを取った方が、総合的に満足できるっていうことが分かったんですよ、となるとあっさりでいて味わい深いみたいな、そういうものが好きになっていくんだね。
そうね、まあね、
その結果ですね、ラーメンは醤油のあっさり系が好きです。完全にはい、完全に大人となってしまいました。
大人っていうかもうね、確実におじいさんの方向へね、進んでいるよね。
もっと本当に、いや、まだね、僕はちょっとかっこつけて言いました。正直ね、すいません、本当に。このロクラジなんていうものはですね、正直にね、思いつくままにね、皆さんにお話ししてるなんて言っときながらですね、僕はやはりどこかかっこつけているところがある。僕はね、今の一連の流れの話の中でもね、やはりかっこつけていたね。
そうかい？
はい。僕はね、もうね、ラーメンよりね、蕎麦が好きです。はい。
なるほど。そこがオチか。なるほどね。蕎麦か。
ほら、あっさりいただけるでしょ。
蕎麦の方がね、確かに、ね。
そうです。ね、そういう感じ。それが正直です。あっさり
したものしかも食えなくなってきちゃうのね。
乳麺とかも好きです。はい。
食べ応えがない。なんか。
ロクラジのお時間がやってまいりました。
あ、やってきてた。
はい。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2021年1月の16日となっております。ロクラジ第
348回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
6センチっていうのはですね、はい、山田さんっていうピアニストの方と、僕っていうボーカルギターでやっている、この、はい、まあユニットというかバンドといいますか、そういう音楽集団、はい、チームでございまして、はい、活動をずっと続けていると。
なんやかんや、ね。
案外なんやかんや
だ。させていただいてますけども。
山あり谷あり谷あり谷ありの中でもですね、いろいろやらせていただいて、
そうだね、
楽しませていただきながら、そう、音楽活動を続けている、そんなユニット6センチ。
はあ、
まあ、昨年の末なんかはですね、ほら、配信のね、ライブ。まあ、ちょうどね、こういった世の中ですから、このライブをね、みんなと一緒にこの会場で楽しむっていうのもね、なかなか難しい、この昨今。はい。このインターネットを介した配信のライブというのを、年末にやらせていただきまして、はい。それで年が明けて、早半月と。いった状況の今日この頃でございますよ。
そうだね。
はい。皆様はどうですか？お元気でしょうかね？
どうでしょうかね？
この、まあ前回のロクラジが1月の6日でしたから、それから10日間ぐらい。
そう。
はい、経ちましたが、お元気だったでしょうかね？
ねえ。まあ今日は東京はすごく暖かかった。
はい。
ですけどね。
そうですね。
それ以外はもう本当寒くてさ、何をするにもね、なんか体が縮かまっちゃって。
ちじかまっちゃってね。本当ね。
ちじかまっちゃう？
ちじかまっちゃってさ、もう本当ちじこまっちゃうって言えなくなっちゃうんだよね。そういうことですよね。
なんかね、体力入っちゃってね。はい、最近朝起きた時にね、はい、ギシギシ言うね、体が。
それはですね。
なんか、油刺さないとみたいな、それこそ。
このオープニングのトークから、そのまま、うん、山田さんのお言葉引用して、うん、ね、申し上げたいと思います。それはね、老化じゃないでしょうかね。どうですかね。どうなんでしょうかね。
老化かな、季節のせい。はい、
ギシギシ体が言う。
あ、そう。
それはね、老化かな。
マジ、季節のせいだと思っていたんだがね。
そうですか。
うん、そうそうそう。
寒いからね。
そうそう。寒いといえばですよ、私の実家北海道にね。
そうじゃないですか、山田さんは北海道だから、そうそう、あれなんじゃないですか、寒さには強いみたいなね、うん、イメージ皆さんに持たれるんじゃないですか。
いやいやいやいや、これはね、みんなね、北海道人が口を揃えて言いますよ、はい、北海道の家はあったかいんですよ、うん、
ああ、それも
東京の家は寒いんです。なんかね、そこは。
家中ね、もう何度も言ってますけども、ね、なんかね、ストーブとかでね、なんか温めてるんですよね。
そういうことですよ。だから北海道人そんな寒さに強いわけではありませんよ。
対策がしっかりできてるっていうことなんですね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。そう、それでね、北海道からね、ハガキが一枚ね、届きましてね。
お、北海道にお住まいのロックラジネーム、うん、
ロックラジネーム。では長くて
ね。メールじゃなくて？
そうそう。なんか年賀状みたいなのかなと思って、よくよく見たら、写真をまあ印刷してあって、うん、まあ明けましておめでとうございますみたいなことが書いてあってさ。
ああ、年賀状じゃないですか。
そうそう。と思ったら、私の祖母が入所している施設からね。うん、届いたハガキだったんですよ。
おばあちゃんからではなく、うん、その施設の方から、も
うそうそう、スタッフの方から送られて、はい、あれ直接やり取りしたこともさなかったからね、なんだろうと思って見ましたらね、はい、年末にね、ほらお正月に会えないし、うちの祖母が初めてその施設でお正月を迎えるっていう、
あ、そうなんですね、
感じだったんで、うん、まあそのまあなんかね、送ってあげようと思って、小さい梅の木をね、うん、12月30日かな、ええ、に届くようにしてあったんですよ。
あ、いいじゃないですか。
それを送られた祖母が、その自分だけで見るのはもったいないからっつって、こう、みんなが集まるような、こう、リビングみたいな部屋に置かしてくれって言って、
なるほどね。
置いて、まあ、みんなで見れるようにしたらしくて、で、それに対して、その職員の方が、お礼の手紙というか、うん、を私にね、わざわざ送ってきてくれたんですよ、
うん、
ああいったところってのはさ、とっても忙しいし、今時期ね、このコロナのあれでいろんな対応しなきゃいけないし、うん、もう神経もいろいろとすり減ってさ、
そうでしょうね、
大変な時期じゃない。
まあね、ご高齢の方をね、こんないろいろお世話されるんですからね、
そう、すごい忙しい中だったと思うんだけどさ、うん、それなのにこの私に対してね、はい、その心遣いでさ、こう写真撮ってハガキにわざわざしてね、
で、
そう、直筆でこう書いてさ、ありがとうございますなんつってさ、うん、咲いてますよなんていうさ、報告をね、うん、してくれるなんてさ、
うん、
心遣いと言いますか、うん、その優しさでね、私に報告の手紙、はがきをね、送ってくれるっていうね、その時間をさ、割いてくれてさ、やってるわけでしょ、うん、もう、そういうことを私できる人になりたいなと思いましたよ。
まあそのね、だからいろんなこのね、それぞれその入所されている方の、ご家族に対しての、なんていうのかな、ね、ケアといいますか、お世話みたいなのも、意識ね、その神経ピーンとね、この尖らせて、あ、これ、俺、ね、お出ししときましょうみたいなね、その、だから、配慮、うん、あるんでしょうね、しっかりね。
うん、私はそこにね、行ったことはないんだけれども、はい、そういった職員の方がいる施設だっていうね、はい、ことでさ、うちの祖母もね、はい、なんか、まあ、安心というかさ、はい、そういうところに入れてよかったなというかね、はい、過ごせてよかったなと思いました。
いやー、どうなんでしょう、そのさ、うん、そうやってね、うん、このね、一通のね、このハガキ、はい、によってなんかね、うん、そのあなんかいいところにね、おばあちゃんはね、
うん、
入ってるなみたいなね、
そうそう、
そう思っていただけたならね、うん、お送りした甲斐がありました。
いや本当安心したのよね、なんか ね、ほっとしたというか、
正直お正月ね、まあちょっとバタバタしまして、ちょっとお正月だからどうやいのかいのみたいなのもありましたが、まあこんなね、こんな状況の中でね、一応このね、このね、 ご入所されている皆様のこの安全をこの第一に考えましてね、うん、まあこのずっとこの正月はねこの施設内で生活していただくということになっていたんですが、うん、まあそんな中でねこんなだからお花とかね、はい、お送りくださる方もいらっしゃってね、
うん、
ただねそういった方にねこのお礼を出さないとねあれ送ったのどうだったのかなってまたねやの会
の方があるかもしれないってこと、
うん、来るかもしれないということでねあまあちょっと職員ね、うん、みんなで手分けしてね夜鍋してね送らせていただきました。
そう、ね、
ただ
ね
この夜鍋してね、うん、送ったみたいなことをね、そんなね形ばかりのね、うん、御礼ならね、うん、むしろねなんか気になっちゃうんで、うん、大丈夫ですお仕事忙しいでしょうからと思われないように、うん、はがきにちゃんと写真もね、
うん、
お花を撮ってねここまで行きゃどうでしょう、
もう文句もねえだろうみたいな、はい、そんな
ということでそこまで考えてお送りさせていただきました、ま
あ、どういう経緯があるにせよだ、まあ、それはわからないけれどね、まあ、ともかくそのはがきが私に届いたっていうのはね本当にありがたいことでした、うんね、嬉しかったですよ、うん、
なるほどね、
うんまあそんなことがあった10日間でしたけども。
なるほどね。まあね、早くね、そのね、うん、おばあちゃんにもね、お会いできる日が来るといいですね、ね本当に。
本当ですよ。
うん、まあ皆さんもどうですか、うん、この10日間お正月も過ぎまして、外は寒い、
うん。
そして何やらなんとか宣言がございまして。
デルナ宣言みたいなのがなんかね。
そう。うんね、デルナ宣言っていうのは非常に困るね。
困る？
はい。
うん、
散歩もしづらい。
そうね、
うん。
まあ散歩ぐらいしたいけどね。まあ特にさ、今日はね、すごい暖かかったからさ、はい、やっぱね、ちょっとその空気に触れたいというかね、外気に当たりたいみたいなね。う
ん、意外と、外が暖かいみたいなのもさ、うん、家の中に一日中いたら感じられないみたいなこともあったりするじゃないですか。まあ皆さんもそれぞれの環境で、それぞれの生活、いろいろこの苦労されたりしながら、日々過ごしてると思うんですが、
うん、
あれじゃないですか、どうしてもね、家の中で自粛、
うん、
ね、家にいなさいみたいなことだと、うん、生活サイクルみたいなのもね、
うん、
ちょっとずつこのバランスを崩していったりして、
うん、
ね、あれなんか調子悪いなみたいな、うん、山田さんがさっき言ったようになんかそんな何、
うん
肩が痛いっつったっけ、うん、なんだっけ
起きたら、はい、体がギシギシ言ってる
とかね、うん、いろんなまあ不調がね、うん、思わぬ不調が出てきたりするものじゃないですか、
うん、あれ老化じゃないね、これは何だろうねっつって、
思わぬ、それね僕ね、うん、存じ上げておりますよ。
何？
それはねあれなんです、うん、いわゆる自律神経がこの不調を、
自律神経、
はい、
神経
なんかねそのバランス、なんかこの血流の動きをね、
おうおう、
コントロールする神経があるんですよ、
うん、
自律神経っていうね、
うん、
そのバランスが崩れるとなんかよくわからないけど調子悪くて、
うん、
調子悪いってことは風邪かなみたいな、
うん、
で病院行ったりしてもなんともないです、
うん、
何かな、怖いな、やだな、調子悪いな、ぐったりすんな、気分爽快じゃないな、やだな、あーみたいなね、
うん、
ことになったりするんですけど、それね、根本的にはあれです。その自律神経なんかがね、関係してる場合が結構あるそうですよ。
うん、そうなの？
はい。
その自律神経がダメだと、
う
ん。
ダメというかね、ちょっとバランス、う
ん。あ、バランス？
もうちょっと説明してもよろしいですか？
お願いしたいね。
ミノモントさんの番組になってもよろしいですか？自律神経っていうのはね、
似させてんの、ね、
違う。交感神経と副交感神経というのを、ね。
あ、なんか聞いたことあるよ。
この切り替えて、
うんうん、
ね、人間のこの活動をコントロールしてるんですよ、
うん、
具体的にはもっと血を出せとか、逆にもうちょっと血を少なめにしろとか、
うん、
そういう指示で、うん、血がいっぱいねこの巡るとなんつうのかな、ちょっと体元気になるというか、
うん、
脳みそに血がいったらいろんなこと考えられるとかね、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
で逆にこの血を制限することによってちょっとぼんやりして、眠りやすくなったりとかさ、リラックスしたりとか。
ああ、なるほどね。
まあできるんですよ、はい。で、それをこの自律神経っていうのがコントロールしてるんです。あなたがコントロールしてるのではなくて、あなたの自律神経がコントロールしてるんですよ。実はね。はい。その自律神経っていうのは、ちょっとこの、なんだ、生活が不規則になったり、
うん、
ちょっとなんかストレスがかかったり、うんうん、みたいな要因でね、バランスを崩しちゃったりするんですよ。
じゃ結構脆いというか、うん、崩しやすいんだ。
まあ人それぞれね、そこ強い人もいれば、うん、僕のようにもう長年ね、すぐバランスを崩すタイプ。まあいろいろいらっしゃると思うんですが、うん、まあそこんとこ行くとね、僕はもうこの2、30年は、
はあ
昼も夜もないような、
は
あ、ね、制作なんて言いながらですね、うん、ああもう締め切りがやばいみたいなストレスを抱えつつ、
うん、
ね、全くアルバムがこの進まないとかね、うん、そういうストレスを抱えつつですね、うん、
はい、ストレス
日々を ね、この過ごして、まあ来たいわば自律神経がこの不調な、
うん、不調な、
はい、まあプロでございます。
不調プロ、
はい。
自律神経、それ、失調症っていうの？
まあね、本格的に崩してしまったらね、うん、そうやって言うんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。
ああ。
なので、そのプロなので、あのね、なんとなくね、この整えていくやり方、
うんうん。
みたいなのもやっぱり把握してる。
あ、そうなの？
はい。
そう、教えてほしい。
あのね、なんつうのかな。まあ、段階によるんですよね。
うん。なんか朝、体ぎしぎし言う段階は？
はい。
うん、
ああ、それ、まあ、そこそこ来てますね。
そこそこ来て。あ、そうだ、
ね、まあね、気持ちともやっぱり直結するんですよね。ストレスなんかも影響するん
で。なるほど。なんかね、そう、やる気が出ないみたいなね。
うん、
仕事は山積みだ。
うん。
やんなきゃいけないこともあると。
はい。
ただ、なんか、体がね、はい、こう、前に進もうとしないみたいな。
どうなんですか？なんか、やらなければならないことの他に、
うんうん、
なんかやりたいことみたいのありますかね、うん、
あるかもね。
なんでしょうかね。まあね、そのなんかないのかのね、気持ち、自分の気持ちにこの答えてあげる。
ほう。
ことによって、うんうん、なんていうんですかね、このなんかやる気モードみたいなね。
うん、
じゃあ巡るみたいなさ、
うんうん、
楽しかったら勝手になんかテンション上がるみたいなね、
うんうんうん、
ことってあるじゃないですか。
元気出ちゃうよね。
うん。
うん、
だから、その気持ちに応えてあげる。
うん。
っていうのね、一つ大事なんですよ。つまり、好きなことを始めてみると。
あ、もうやっちゃっていいんだ。
それもですね、一個、ポイントがありまして、
うん、
なんかないかな、新しいことみたいなさ。
ほうほう。
うん、これまでちょっとやっていなかったけど、ちょっとやりたいなと思っていたこと、
ほうほう、
みたいなことの気持ちに応えてあげるとよりいいと思いますよ。
あ、そうなんだ。
具体的にはだから、例えば山田さんは心の中ではどこかね、いつもね、
うん、
割り箸デポを作りたいなみたいな、割り箸デポを作りたいなみたいなね、は作りたいけどな、輪ゴムをどこに縛ればよかったの、どんぐらい割り箸を折ればよかったのか分かんないしなみたいなんで、この始めてなかったわけじゃないですか。
うん、あ、まあ始めてないのは事実
だ。割り箸鉄砲を作ってみたらどうですか？
うん、興味ないな。
ね、
そうかい？
興味ないですか？あれ？
分かんないけども。
あ、そう。
もう無意識のところで興味がある、のかな？
いや、ね、意識的に興味があるものがいいと思いますよ。
あ、そうか。
やってみたらね、割り箸鉄砲もまあ楽しいとは思いますけど、まあね、じゃあこれどうですか？なんかビーズ。
ビーズ。
ビーズでなんか、この作りたいなとね、思ったりするんじゃないですか。
最近細かいの見たくないね、あんまりね。そのちっちゃい穴とか見たくない
の。僕ね、昔ね、ビーズね、持ってました。
持って、珍しいですね。
結構持ってましたよ。
結構あれはね、女の子の遊ぶものみたいなイメージありましたけど。
は
い、
僕はですね、これ、どうしようかな。何も作らないのにビーズを持っていました。
なんで？
なんか色がさ、
うん、
そう、マーブルとかさ、
うんうん、
透明とかさ、
いろ
んな種類あるじゃないですか。
サイズもいろいろあるし。
はい。 それでなんか並べて、うん、いくつかを並べて、うん、なんかグラデーションみたいなのに並べるのが好きでした、
うん、何それ新情報だよそれ初耳なんだ。
最初はですね、妹がいるもので、
うん、
妹のねそのビーズをちょっと借りて、うん、ね、返してとか言われるから、何も作んないから、つって。で、このちょっと並べてみたらさ、うん、そのなんだ、同じ、例えば赤の透明のビーズならね、うん、そのビーズでも、なんていうのかな、一個一個ね、うん、濃さがちょっと違ったりしたんですよ。
わかるわかる。
わ、うんうん、かる。
そうね。うん、ね、バラバラよね。
ちっこいやつね。
そうね。わかるわ。
ね、サイズも違うしさ。うんうん、で、だからこれをなんか並べていくと、なんつうのかな、ちょっと貝殻的な楽しさというかさ、うんうんうん、があったんですよ。で、そこで、ちょっと色が違うものをさらに並べていくと、うん、この楽しいんですよ。で、それを、妹に返してって言われるんで、自分専用の、なんかビーズ。うん、まあ、その頃ね、なんか、ファンシーショップみたいなのがね、うん、街中に普通にあったので、うん、はい、そこで、買い求めですね、うん、僕は並べるようにですね、
ビーズを並べるよう、はい、並べて遊ぶビーズなんね。
なんていうのかな、あとね、当時ね、金消しのまだ前だったと思うんですよ。
うん、
で、金消しの前にも、ウルトラマン消しゴムとかね、うん、ガンダム消しゴムとかね、
あったんだ。
があったんですよ。
うん、
で、それと、その、何、ビーズを、このセットにして、
うん、
その、なんていうのかな、ウルトラマンが持つ、ブレスレット的な意味合い、として、この、当てがって、ビーズを2個持っている、ウルトラマンになりました、みたいな。ことをするための、まあ、トークンって言うんですかね、うんうん。そういうアイテム代わりとして利用したりとか。うん、
なるほどね。
はい。で、1個も作ったことはございません。
ないんだ。
はい。で、持ってましたよ。はい。
ビーズ。中谷とビーズの話になっちゃいましたけど。
とかね、うん。そのビーズね、山田さんやりたいと思われるんだったら、そのビーズでね、やってみたらいいじゃないですか。
なるほどね。
はい。あれですよね。また全然関係ない話になっちゃいますけど、
うん、
ビーズといえば、
うん、
なんだ、二人組のね、
うん、
この大御所というんですかね、ビーズ。
あー、ビーズね。
ね、
うん。
ビーズのね、お二人いらっしゃるじゃないですか。ね、ハードなロックの。
かっこいいね。ね、
この、だから最初、この、ビーズのそのお二人が出てきたときに、あれ ビーズってビーズじゃんと思ったんですよ、僕。
うん、
ビーズが流行った、あ、難しくなってきたな。ビーズが出てきたことによって。ね、
うん。
で、このビーズが出てきたことによって、ビーズが好きだった僕は、牡蠣と牡蠣のようにさ、これアクセントで、
うん、
この変えていかないと、
言い訳ないとね、
ビーズがビーズになっちゃうっていうね、
うん、
この難しさ生まれたなと思ったんですよ。はい。まあでもここね、でうまく使い分けていく、ビーズとビーズをね、
うん、
使い分けていくことは大事だなと思ってね、
うん、
このお二人組の音楽のね、
うん、
お二人組のことをね、このビーズ、
うん
と言っていたんです、
うんうん、
で、ね、当時ねテレビ CM とかでさ、
うん、
このね新曲出ますみたいなさ、うん、流れるじゃないですか、
はいはい、
でそこでねなんかそのナレーションみたいな方がさその曲が流れて最後にさビーズニューシングルビーズってビーズだとビーズになっちゃうと思ってさビーズってそこは言ってほしい英語っぽくね、
うん、
この、名前をね、
うん、
このおっしゃる気持ち、それ分かります。アルファベットで B ですからね。BZ ですから。B カンマ Z かな、はい。だから、その、英語発音みたいな感じで言いたいのは分かるけれど、でも、それだと B's っていうのはもう元々あったんです。B's っていうのは元々僕が、学習机の上で並べてたやつなんですよ。ね。で、
一緒になっちゃう、ごちゃになっちゃうねってなったね。
おたくさんは、うん、ビーズでしょ、うん、と思っていたので、うん、CM でビーズって言われると、うん、あそれは違うなと思ったというだけのあそう混ざっちゃうなみたいな。
混ざっちゃうの。それ実際はどうなんですか。
どうなんですか。まあその CM で
ビーズなんじゃないの。
CM でビーズって言ってるから
ってことはもうオフィシャル的にビーズさんなんだよ。
おそらく
そうだよね。
ビーズじゃないの、だってワンズでしょ。
ワンズワンズ
ワンズじゃないでしょ、
うん、ワンズ
ワンズでしょ。
ワンズはワンズだけど
ワンズでしょ。ビーズでしょ。
ビーズじゃない。だってそうオフィシャルでビーズって言ってたんだから、ビーズだよ。じゃあ
そこはだとすると一緒になっちゃうな。柿と柿これね、うん、どうでしょう。なんかあれですね、その柿と柿もね、うん、あの関西圏ではね、うん、柿って言ったら、うん、海の柿なんだって。
あそうなの
っていう地域があるんだって。
柿って言ったら果物の柿、
柿ってないんだって。
え果物の柿はどういうふうに言うの。
柿かなんかね、またちょっと違う、僕言えない。
あ、うん、そうなんだ。
あるらしいですよ。
難しいな、
詳しい方はね、もう教えてくださいね。よくわかってないですけど、うんうん。そう。そんなビーズとかをね、うん、山田さんどうですか。ね、やってみたらいいんじゃないですか。
ああ、そんな
興味ないのかのね、
興味はないんだが、
この気持ちに応えてあげる。
うん、まあでもそのなんかね、そういうちょっと興味ありそうなことを、
うんうん、
とりあえずやんなきゃいけないことは置いといて、
そう
やってみちゃっていいんだってことね。
そう。まあね、その、ビーズでなんか作るぐらいだったらね、ビーズ、はい、それで作るくらいだったらね、うん、あれしなきゃこれしなきゃってね、思われたりもすると思うんです。
うん、
ただ、そのなんか変化、うん、新しい発見っていうのがね、うん、この刺激となって、
う
ん、このなんだ、日々の充足、
うん、
このストレスの解消もあるのかな、わかんないけどね、
うん。
うん。だから新しい経験をさせてあげる。うん、お家で、だからそんな些細なものでいいんですよ。
うん、
でね、だから、なんだ、ビーズでね、ビーズそれ
すごいな。
ね、うん、なんか作るのがね、うん、ちょっと、よくわかんないな、なんか細かい し、ね、
かいし、
もう目がさ、
うん、もうそういう細かいの見たくない、
すごい遠くやっちゃうみたいなさ、うん、老眼鏡どこみたいな
ね。
方はですね、うん、ぜひ机の上で並べてみてください。それだけでもいいと思うんですよ。
あそう、うん、
綺麗ですよ、
うん、まあ、わかんないでもね、ビーズ、うん、どっちでもいいけど、はい、あそうなのね、
はい、
うん、
だからなんかね、そういうもの
なんかね、
どうですか
刺激ね、
うん、
いやそうだね、最近
体操なものをなんかやろうとすると、
うん、
あまあちょっとね、今こうじゃあちょっと大変だから、ちょっとまあちょっと手が出ないというか、なんか、うん、なんか腰がね重いなみたいな、
うん、
だけどビーズぐらいだ、ビーズぐらいだったらさほらね、ファンシーショップに行けばいいぐらいですか。
ファンシーショップ最近見ないけど、
ね、まあ、ね、すぐお求めいただけるんで、
どっか
にあるかな、はい、どうですか。
そうね、
だからそういう小さいことから、まあ
ね、
はい、始めてみる、
うん、
なんかないですか、そういう小さいものみたいな。
ちっちゃいものね、うん、特にね、うん、まあなんか新しい作ったことのないご飯、うん、料理、
うん、ああ
してみたいなとかね、
ほうほう、
そういう希望はなんかありますよね。
ああ、なるほどね。
まあ皆さん結構見ると思うんですけど、 YouTube とかでうん、お料理の工程をさ、ほら、うん、早回しで見せてくれるような YouTube とかあるじゃない、ああいうのとか見てると、ああなんかちょっとね、手が込んだやつとかさ、時間がかかりそうな料理、
ああ
それをやるとなんかストレス解消になりそうな気配はする。
ああしかもそれはね、美味しいものも食べれて、
うんうん、
一挙両得
ねえかなと思うかな、うん、
いいね、
そうそう、普段さ、その時間をね、なるべく短縮させようって言ってさ、うんうん、まあ手軽に作れるものが中心になっちゃうじゃないか、
はいはい、
ねえ、だけどわざわざその料理をする時間を設けるっていうね、
うん、
それっていうのは普段の料理ご飯作りと違うイベントじゃん、
はい、
うん、それには興味あるかな。
ああ、ね、うん、お話伺ってると結構山田さんお忙しそうですね。
そんなこともないんだけどね、こまごまね、こまごまありますね、なんかね。
あれです。まあね、このなんかそうやってね、新しいものを見つけたりするのね、大事ですし、まあそれはこの山田さんがね、今おっしゃった料理とかは、特にちょっと有益なというかね、一挙両得な部分とかもあっていいですけど、まあそんなね、いいもんじゃなくてもね、本当いいと思うんですよ。爪楊枝の長さ比べとかさ、このなんか新しいこと。
そんな興味ないんだよな。だからさ、言うやつ、ことごとくそんな興味ないんだけども。
爪楊枝って、だからね、工場生産とかのものでしょ、
そうだろ、それはそうだろ、
だから一定のはずでしょ、ただやっぱちょっと違うんだよね。
それ何、それを見るので
、長い順にこうちょっと並べていく。
めんどくさい。それ、その様子を旗から見たらさ、
旗は関係ないわけですよ。
いや、そうだけど。ね、ちょっと想像したらさ、はいはい、なんかね、ちょっと外、外行って遊んどいてみたいな。言いたくなっちゃいますけど、ま
あね、そう。あれですよ。なんかね、そういった気力が湧かないなというね、場合は、このもう美味しいもん食べて、それこそ日の光を浴びて、まあよく寝て、みたいなね。はい、まあ。そういうことをしていくってことですよ。まあ、外出られないんだったらベランダに出てとかね。
せめてもね。
はい。
なるほど。
ベランダの日当たりがうち悪いんですっていうね。僕んちみたいな方はですね。まあ、ちょこっとぐらいだったら外出てもいいでしょう。うん、ちょこっとね。
ちょこっと。
ご迷惑かからない程度にね。早朝とかどうですか、
はい、寒いよ。早朝が一番寒いよ、今。
まあね。まあ、いいんです。だから、全部できなくてもね、どれかできてたらもう上出来だと思うんで。
そう。まあ、でもちょっと試してみようかな。なんかね。なんかやらなきゃいけないあれもこれもって思うとね、気だけが重くなっちゃってね。ね。なんかね。
そうでしょ？
あるよ、そういうの。
どうなの？アマゾンでビーズ売ってんのかな？
そう、私はそのビーズかビーズ問題、ビーズかビーズ、問題をちょっと解決したいところだけどね。
ああ、売ってるよ。
気になる。あ、ビーズ？
はい、売ってますよ。そう。
ビーズ。
そう、今ね、ちょっとほら、
ああ、すごいいろんな色があって、はい、そうそう。いいね。
これをね、並べるのがたらもうやめよう。もうやめよう、さすがに。
さすがにね。
ちょっと、
心配になる、
ね。お話ししてしまった。
ちっちゃい時の話ならまだしもさ、はい、今それやられるとちょっと心配になるよ。
小さな頃にやっていた趣味を大人になってもう一回やってみるっていうのね、ちょっといいかもしれないですね。
いいですかね。
はい。となると僕は金消しを集め直すっていうことになってくるかな。
ああ、それよくないね。それは。なんか大人だとさ、大人買いとか言って、全然このロマンを感じないんだよね。子供の時っていうのは、1、2個ずつ、やっとこさ増えていくからそこにロマンがあり価値が生まれるわけだろ？
確かにね、一末の虚しさを覚える可能性はあるね。
そうよ。
集めた後。
そう、充実感全然ね、違うと思うわ。
そうか。だからといってね、なんかすごい高いものをね、集めるっていうのもまた、ちょっと違うしね。
そうそうそうそう。
じゃあ、そう、金消しはじゃあやめようか。じゃあ、SD ガンダムにするか。
一緒でしょ、もう。もはや。
はい。まあね、まあそんなわけでですね、ちょっとくだらなくてもいいので、日々ちょこっとずつ新しい楽しいものをね、
はい、
見つけて、過ごしていただければなと思っております。
もーい。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、はい、なんかとぼとぼとお話ししてる間にあっという間に今回のロクラジも、はい、時間が来てまいりまして、音楽の話など一切しておらず、うん、音楽はどうなったと、どうですか、
はい、
完全にストップですか、
いえいえいえ、
やめちゃった、ほこりかぶってる、
そんなことはないですよ、はい、準備をしておりますよ、
そうですか、
ちょっと
ずつね、前ね、だから年末に配信ライブをやらせていただいて、その後ね、 YouTube のチャンネルの方も、もう1月中旬を過ぎ、特に音沙汰もなく、
そう、まずい、ね、それはまずい、
はい、そんな状態になっておりまして、
やります、ちょっと今ね、抱えてる案件がいくつかありまして、
ありますね、
それが片付きましたら、
はい、
ええ、着実にやっていきます、はい、
着実にやっていきますと。
やっていきますよ。
なるほどね、うん、あのなのでね、あのちょっと気長に、
うん、気長にね、
そう第2弾シリーズを、
そうですね、
はい、お待ちいただければ。
なるべくあの2月中はね、ちょっと充実させていきたいと思ってるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
はい、はい、一応そういう計画で頭の中ではあります。
どうですか皆さん、朗報ですよ。山田さんがね、うん、ちょっとこのやる気になってくださってるんで、ちょっとね、はい、進むやもしれません。
そうそうそう。
そしてですね、あの6センチはですね、これ前回もお話ししましたが、ホームページ内に、グッズのね、はい、通販のこのなんだ、はい、ページができましたよ、
う
ん、
そうですね、あの6センチのニュースページの方をご覧いただくと、うん、付録&ノーツレーベルショップ、はい、っていうのがね、うん、ありますんで、はい、そちらをぜひご覧いただきたいと。
そうですね、こちらね、僕ね、あのご覧しました
ご覧しましたってね、
はい、あの見てみましたが、あれですね、あのキューブの CD なども置いてありまして、うん、
はい、
うん、なんじゃこらと、うん、ね、全然知らないみたいなね CD があったらですね、はい、あれです、ぜひあのちょっと聞いてみて、うん、いただいても面白いんじゃないかなと思いますよ。
そうですね、うん、あのしれっと商品をしれっと増やしていこうかなと思っています。
あ、そうなの、
うん、
なんで、うん、新しい商品がこのラインナップされたのにお知らせしないっていうやり方があるの、うん、
なんかしれっと
しれっと
するしれっと増えるかもしれないです、ね、
そうなんだ、なんだその店ですがね、あのね、まだご覧いただいてない方やですね、はい、あのしばらく見てない方はですね、うん、しれっとなってないかねチェックしていただければと思いますよ、はい、まあそんなわけでほとんど生存確認のようなこの独らしでございましたが、
毎回そうですよ、それは、
はい、あの僕は、あの、自律神経の調子が悪くなったりもしているけれど、うん元気ですといった情報をこう、ね、はい、山田さんは山田さんで、は
い、まあ、体ギシギシ言ってますけ
けど
全然元気です、
はい、ということでね、はい、あの皆さんもまたこの10日間、うん、何しろ健やかに元気で、
そう、
あのお過ごしいただければと思っております。
はい、
お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。